説教、喜びが満ちあふれる、シド・モトウ牧師。
ただいま読まれましたこのヨハネ福音書第17章の一番最後のところの13節に、しかし今私は身元に参ります、世にいる間にこれらのことを語るのは私の喜びが彼らのうちに満ちあふれるようになるためです、そう記されております。イエス様はこの十字架を前にして、その弟子たちを襲うであろうこの不安、その不安に対してヨハネ福音書17章全体を使って長い長い祈りをなさったと。それはただ一つ、弟子たちがその不安を、このイエス様がいなくなるというそういう不安に耐えていくという、耐えることが、耐え忍ぶことができるという、ただそれだけではなくて、もっと深くその不安の中にあって大しく生きることができるために、それがこの今日説教題としても掲げました、私の喜びが彼ら、すなわち弟子たちのうちに満ちあふれるようになるためです。不安の中でどうやってこの不安が守られるというだけではなくて、その不安の中にあっても大しく生きていくことができるように、そのために私の喜びが彼らのうちに満ちあふれていくようにとイエス様は祈ったと、まあ、そう書いてあります。じゃあこのキリストの喜び、私の喜びがこの彼らのうちに満ちあふれる、この私の喜び、キリストの喜びというのは一体何なんだろうか。実はこの言葉はこの私たちがよく知っておりますこの2章ほど前の15章というところに、あの私はブドウの木、あなた方はその枝であるという、あの有名な場所のその最後のところにもこういう言葉がありました。これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであると、そういう言葉です。ほとんど似ている、同じような言葉、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。つまりあの私はブドウの木、あなた方はその枝であるという、その例えを語った、そのことをこのヒントに考えますとですね、私につながっていなさい、私の中にとどまりなさい、私のただそばにいるんではなくて私の中にいなさい。ブドウの木はその枝を持っている、ブドウの木からその枝が生えてくる、その中から生えてくる。それと同じようにブドウの木は枝に樹液を送っています。そのようにキリストは神の永遠の愛を人間に注がれる、お送りになる、そういう例えを語ったわけですよ。神の永遠の愛を私たちに送ってくださる、その例えが私の中にいるならば、私はブドウの木、あなた方はその枝である、そのようにあなた方にも神の永遠の愛が注がれることになるというのがあの例えのポイントであります。そしてさらにこの満ちあふれる、私の喜びがあなた方に満ちあふれるという、まあ、ここにも大変この教えられるですね、指摘しているポイントがあるのではないかと思います。キリストの中にですね、私神の愛があるということを私たちは知ってます。 しかしながらその愛が私たちのうちにも満ち溢れていく。そして私たちもですね、このこうキリストの愛を受けているものだっていうことは確かでありますよね。もう洗礼を受けるときもキリストの愛を我々は受けたっていうことは、で日常生活においてもですね、このキリストの愛を受けているっていうことは皆さんも感じてらっしゃると思うんですよ。しかしそのことがさらに満ち溢れているか、キリストの愛が私のうちに本当に満ち溢れているのかというふうに、ここがですね、まあ、今日ぜひ掴んでいただきたい、掴んでいきたいですね、このポイントになると思うんですね。で、この少し前のヨハネ福音書の13章というところには、あのイエス様が弟子たちの足を洗ったという話が書いてありました。で、その時にも聖書はこう書いておりますね。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。この上なくというのはそれ以上上がないという、究極まで愛し抜かれた、究極まで愛し抜かれた。イエス様が私たち弟子たちをですね、究極まで愛し抜かれた、その最後の最後のところまで愛し抜かれた。この関連でそのキリストの愛が私たちに満ち溢れていくという、この関連を捉えることができるんではないかと思うんです。私たちは今言ったようにキリストの愛を受けて感謝しています。しかし聖書が語ろうとしていることは、キリストが言わんとすることは、その愛が我々のこの人生の、我々の生涯のその究極のところまで本当にこの満ち溢れている行くんだということを言いたいんだ。つまり私たちのこの人生にこの、にですね、この花一輪がこの咲いている、キリストの愛を受けたという、そういうイメージじゃなくてですね、そうじゃなくてもうその花園にですね、このもう花一面びっしり咲いていると、そういうイメージじゃないかと。荒野にですね、一輪だけ咲いてるっていうんじゃなくてですね、もう見渡すと、もうそれはもう花園になっていると。もう花びっしりと咲いている。私たちの人生にも苦しみがあり、悲しみがあり、そういうこのある意味では大変つらい経験やですね、悲しいことがあるんだけれども、神の恵みはそれらを覆い尽くしているということなんです。覆い尽くしていくということなんです。あのパウロが書いた手紙のロマ書8章の37節には、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますという言葉があります。で、これは新教で訳の訳なんですけども、かつての口語訳聖書はどういうふうに訳してたかといいますと、私たちを愛してくださる方によってこれらすべてのこと、これらすべてのことっていうのは、この患難、その前に書いている患難とか、あるいは苦悩とか迫害とか飢えとか、この剣とか、そういうすべてのことにおいて私たちを愛してくださる方によって勝ち得て余りがあるというのが、かつての口語訳聖書あるいは文語訳聖書ですね。勝ち得て余りがあるということは、そういういろいろなですね、この患難や苦悩や迫害、飢え、そういうものを、まあ、確かに人生にはあるんだけれども、そういうものをはるかに凌駕して、そういうものをはるかにこの超えてですね、神の愛が私たちを覆っているんだ、覆っていくんだと、それが勝ち得て余りがあるという事柄であります。キリストが祈ったことは、そのように神の愛が弟子たちの人生に その一時期とかですね、我々も今日ここに元気で礼拝に来てますよね。これは人生のひとときですよ。一時期だと思う。ひとときですよ。しかし神の愛はひとときで終わるものではないっていうんですよ。我々の人生の終わりに至るまで、この上なく愛された、究極まで愛された、もう我々がもう最後になってもうどうなるか分かんないようなところにですね、いや、そこに至ってもなお神の愛は私たちのうちに注がれているんだ、注がれていくんだという、そういう意味ですね。これは生涯の終わりまで、また私たちの生活のどんな領域にも神の愛というのは進んでいくんだ。我々は自分のこの今日の礼拝に来ているこの時間だけではないんです。神の愛はあなたの仕事の上にも、うちにも、あなたの健康の体のうちにも、あなたの親族にも及んでいくんだという意味ですよね。弟子たち、神の愛が弟子たちの人生に、私の喜びが、私の喜びが、そのあなた方が満たされている、満たされるためである、私の喜びが満ち溢れるようになっていくんだっていうのは、そういう広がりを持っていると思いますね。一時期教会に行ってたっていうんじゃないんですよ。我々の終わりに至るまで、我々は神の愛が満ち溢れていくんだ、このことを知ったときに我々はもっと安心していいんじゃないかと思いますね。我々が健康な時だけではない、我々が若くて元気な時だけではない、そういう時だけでなくて、我々がどういうふうになっても究極に至るまで神は私たちを愛してくださっているんだということ、そしてこれをですね、言う根拠は何、キリストがこのことを言う根拠は何かと言いますと、ただイエス様は希望的な観測でそういうふうなことを言ったんじゃなくてですね、必ずそうなるんだと固く信じている、これがイエス様の祈りだわけですけれども、その例えばですね、この17章の6節のところに、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました、世から選び出して私に与えてくださった人々、それがですね、この9節にも、この今日の彼らのためにお願いします、私に与えてくださった人々のためにお願いします、彼らはあなたのものだからです。何を言ってるかというと、神は、私たちは神によって選ばれたものなんだということです。その神によって選ばれた者たちをイエス様は、私に与えてくださった人々なんだって言ってるんですよ、聖書。だから神によって選ばれた人たち、我々をイエス様がこの私に与えてくださったもの、だから大事にしてるわけですよ、イエス様は我々を。だからこの彼らのためにお祈りします、お願いします、私に与えてくださった人々のためにお願いします、彼らはあなたのものだからですと言ってます。ここに単なる希望的な観測ではなくて、その本当にこの祈りをイエス様は私たちのためにこの祈られている、そう固く信じている、必ずそうなるんだという祈りを持っている。祈りは単なる、もちろん願いもありますよね。しかし祈りは確信です。そうなっていくんだと、今まだなってないかもしれません、しかしそうなっていくんだと、神の愛は必ずあなた方の上に終わりのところまで、究極のところまで現れていくんだと、そうイエス様は祈ったということなんですよ。そう祈ってくれた、我々の終わりのところまで祈ってくれたということです。ですからこの祈りは17章から始まったんでありますけれども、この16章の一番最後のところでイエス様は何と言ってたか言いますと、あなた方は世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言っておられた。 わけですね。その勝利の喜びがこの弟子たちのうちにも流れ込んで満ち溢れていく。私はすでに世に勝っている。これが我々がですね、この信仰のことを考える根拠ですよね。イエス様はすでに勝っていると、世に勝っている。そしてそのイエス様が私たちのために祈っておられるんだということです。先ほど読んだイザヤ書の35章というところにはこういう言葉がありましたね。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。その時荒れ地に、荒れ野に一斉に野薔薇の花が咲く。そのようにイスラエルの民よ、心おののくもの、不安なものであっても、そのようなあなたに神が来てくださるならば、あなた方の心に神の愛が満ち溢れることになる。あのイザヤ書35章はですね、イスラエルの民がこの荒れ野のようなことを経験していく。しかしそこに水が湧き出、そしてそこに花が咲くという、そういう希望をですね語っている言葉であります。心をののくものよ、しかしそういうふうになっていくんだ、あなた方のところに神が来てくださるならば、あなた方の心に神の愛が満ちあふれることになる。人生の一部分ではなくて、人生のすべての領域において神の愛が、神の祝福を受けることになるんだ。そのイザヤ書35章に、主にあがなわれた人は、神に選ばれて神のもとに帰ってきた人はということですよね。どういう心をののくものであっても、とこしえの喜びを先頭に立てて喜び歌いつつシオンに帰りつくと書きます。とこしえの喜びを先頭に立てている。これは我々が今読んでいるこのイエス様がこの言われた、私はすでに世に勝っているという、これにぴったりじゃないかと思いますよね。とこしえの喜びを先頭に立てて喜び歌いつつシオンに帰りつく、そうイザヤ書は語ってた。まさにキリスト者はキリストを先頭に立てて、私はすでに世に勝っているというキリストを先頭に立ててですね、そのとこしえの喜びを、その勝利を先頭に立てて喜び歌いつつシオンに、エルサレムに、礼拝に帰っていくことができるんだ。我々の人生でいろんなことを経験する。しかしここに帰ってくるならば、ここにはそのようにキリストの勝利が、勝利のキリストのところに我々は帰ることができる。そのために我々は神から選ばれているんだと、そういう確信がここには記されています。私たちはどんなにこの人生において苦悩があっても、迫害にあっても、飢えることを経験しても、私たちは勝利の主キリストに従うものです。キリストのうちにはとこしえの喜びがあるからだ、キリストのところには神の愛があるからだ。私はブドウの木、ここにとどまるならば、この中に生きるならば、あなた方にも神の愛が満ち溢れていくんだということであります。先ほど神が世から私たちを選び出したということが6節には書いてありました。そのことがさらに9節で、私に与えてくださった人々という言葉で言い換えております。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。そしてさらにですね、このところ、8節のところでは、私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて 私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからですと、そう書いてありました。弟子たちは神から選ばれて、キリストの言葉を信じ、それを聞いて、それを信じ受け入れて、そのことを通してキリストが本当に神から使わされた方なんだということを本当に知った、本当に知った者たちだと書いてます。それが弟子たちです。その弟子たちだからこそ、彼らのためにキリストはこの最後の時にも必死で祈ってくださっているということです。ここに本当に知るという言葉がありますね。私が身元から出てきたことを、神の元から来たんだということを本当に弟子たちは知ってと、知ると、知ったと、本当にそのことを認識している、信じている、イエス様が神様の元から本当に来たんだということを我々は心から信じているか、本当にそうだと思っているかということです。ある方はこう書いてました、読みました。今は言葉だけが飛び交っている時代だと。たくさんの情報があり、不必要な情報が集まっている。日常生活のこの相対的な世界の中で、いろんな情報がこの我々のうちにもう氾濫していると。そういう中で我々はこのうまく生きようとしているわけでありますけれども、そういう情報の中で私たちが本当にこのイエス・キリストという方を通して我々がですね、永遠のものと、一時的な情報ではなくてですね、本当に永遠と関わっているということを、本当に私たちは自分の人生の中で本当に認識しているかということなんですよ。弟子たちはそのことを本当に認識したっていうんです。私は最近船山典というある婦人の書いた書物を読んだんですけども、それは夢砕きというタイトルの本でありますが、それはどういう内容であるかといいますと、実はその、長男、この方は2人のお子さんがいるんですけども、その長男のいわゆる長いその家庭内暴力に苦しんだこのご家庭での婦人で、もうどうしようもなくて晩酌尽きてですね、この方がまあミッションスクールの出身だったということもあって、教会に行くようになって生きたもの方なんです、生きておられる方なんですけども、ところが残念なことにですね、この27歳でこの長男は、溶接するわけですね。その生育日誌を丹念に顧みながら書いた、いわば涙で綴られたようなですね、懺悔であり、涙の書というんでしょうか、そういうことが、そういう書物でしたね。今その内容をこう詳しく話すというそういう時ではないんですけども、私がその中で一番教えられたことは何かって言いますと、でこのご婦人はですね、大変このいわば優等生的なタイプで来られた方なんですよね。ですから、努力ももちろんしてですね、いろんなことも成し遂げて、学生時代からですね、優秀な方だったと。でしかし自分の力を結局はこの信じて、その人生を歩んできていた、いわば自分の力で 何とかですね、この何でもこうなりうるというそういうことだった。ところが結婚して子供さん、お子さんを与えられて、この育てるということに直面してですね、でそういう中でも自分の人生の自分の努力だけではどうしても人生には不可能な問題があるんだと、どうしようもないと、どんなに手を尽くしてもですね、この解決できないと。それが実はですね、この人の場合はですね、その長男の家庭内暴力という、まあ、そういう問題だったっていうんですね。まあ、読んでみると大変なことがそこには書いてありますね、ありました。そしてその中にこういう貴重な言葉が書いてありました。いくら考えても本当のことはわからない。考えることでは生きられない。信じることで生きられる。信じることは踏み出すことだ。信じることは幸せの始め。信じる時の連続でおのずと道ができていく。道はその後ろにできていく。そしてこの方は、まあ、いくつかの賛美歌を作っておられるんですけど、その中にこういう賛美歌を作られましたね。人の力に限りはあれど、主の道からに限りはあらじ。ただ主によりて歩みゆかん、ゆかなん。まことの癒しは主より来たる。人間の力、人間はですね、努力すれば何でもできると、そう信じてこの方は真面目にですね、この優等生的にやってきたんだと。ところが人生には自分の努力だけで、努力どんなにしても解決できないようなですね、問題があるんだと。どうしようもなくなる、晩酌尽きてですよ。そしてこの方は教会に行ったとですよ。そしてそこでキリストに出会ったと。このキリストは神から来られた永遠の方なんだということに出会ったということです。これが彼女は洗礼を受けることになった、なっていったわけです。この船山さんはその困難な問題を抱えて、それを通してキリストが本当に神から来たことを本当に知った、信じた。今自分はこの永遠なる方に出会っている。この方を信じていけばいいんだと。考えることでは生きられない。信じることで生きられるんだ。ただそれしかなかったと、ということです。そして信じるときに一歩を踏み出すことができた。信じることが幸せの始めになっていった。信じるときに自分の後に道ができていった。人間の力は限りがあるということなんです。人間の力、能力にもいろんな意味でのですね、人間には限界があるということなんです。しかし、神から来た人には限界がないということなんです。それがキリストを信じるということです。キリストを本当に知るということです。この世にある私たちの人生でも、私たちの命、苦しいこと、困難なことがある。先ほど16章の一番最後でキリストが言っているように、あなた方はこの世で苦難があると言ってるんです。しかし、キリストは神に選ばれた私たちのために、このキリストが私たちのために祈ってくださっているんだということです。私はすでに世に勝っている。 この常しえの勝利を先頭にしてですね、この方を信じて生きなさいと、生きていきなさい、そうすれば生きることができるというのですよ。そしてこれ以外にですね、我々が人間の知恵で、人間の能力で、人間の方策で生きるということはできない時が来るということですよ。我々がこの地上の生涯を去っていく時に、どうして人間の力で生きられるでしょうか。そこに絶望しかないんでしょうか。そこに永遠の命の道を開いてくださったのは、ただこの方キリストだけなんだということを信じる、その時にあなたはその死を生きることができる。キリストは自らの死をもって死を打ち滅ぼしてくださった。それが復活の出来事ですよね。このことをあなたは本当に信じるか。弟子たちは本当に信じたということです。そのゆえに私たちのうちに永遠の喜びが満ち溢れていくんだと。まだそのことを感じていない方もおられるかもしれませんけれども、キリストが私たちのために祈ってくださってるんだ、これを信じてください、信じましょう。その時に私たちのうちに永遠の喜びが、あなたのうちにも神の愛はあふれていくんだ、そうキリストは断言してるんです。常しえの、先ほどイザヤ書、常しえの永遠の喜びを先頭に立てて、喜びを歌いつつシオンに帰りつく。主ご自身がその民の先頭に立って歩まれる。永遠なるもの、限りないものが私たちのうちに満ち溢れていく。これが私たちキリスト者の、キリストを信じる者の歩みであります。キリストの祈りほど確かなものはないのです。我々の祈りはもう気まぐれで、時にやってもしばし休んだり忘れてしまったりしている。しかしキリストは今も私たちのために祈ってくださっているんだと。このキリストのですね、祈りを我々は信じて、この祈りによって支えられつつ、常しえの神の愛の中に、愛に生きることができる。今週もまたそれぞれの戦いを戦っていきたいと思うのであります。お祈りします。父なる神、あなたは私どもに人間の知恵と思いを超える奇跡の御業を成してくださいました。私どもはただこれを心から信頼し、信じて従うだけであります。その時私どもの人生にも、あなたが生きられたと同じように、常しえの神の愛を十分に受けて、この人生の歩みを終わりの日まで喜びと感謝を持って、神に栄光を期つつ、私どもの生涯を喜びを持って生き抜くことができますように、生き抜くことができます。主をどうか一人一人の戦いをどうか導いてください。今週一週間の働きを守り支えてください。あなたの御言葉と豊かな聖霊の導きのもとにあって、良き歩みを今週もすることができますように、この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。